本と雑談ラジオ。
こんにちは、漫画家の小泉智博です。
こんにちは、歌人の増野浩二です。今日は夏が来るぞという感じで始めると言われたのに、ちっとも夏が嬉しくない感じになってしまいました。
そうですね、全く嬉しくなさそうでしたね。
はい、まあ、最近はどうなんですか、小泉さんは。
あ、僕ね、デビッド・リンチの本読んだんですよ。
え、デビッド・リンチが書いた本なんですか。
そうそう、でエッセイがあって、それが大きな魚を捕まえようってタイトルで、
はい、
自分の作ってきた映画とか創作と瞑想についての本なんですよ。でもうね、40年瞑想やってるっつって、朝晩20分ずつ、でそうやっていろんなインスピレーションを得て自分は創作に役立ててるんだって、へーって思って読んでたんですよ。そしたら最終的にその瞑想、 TM 瞑想っていう、それこそビートルズとかがハマったサージェントペッパーズとか作るときに、やってた瞑想なんですよ。でそんなすごいんだったら自分もやってみたいなって思って、あ、その中でクリント・イーストウッドとかマーチン・スコセッシもやってるみたいな、でそれにデビッド・リンチとにかく大ハマりして、まあ、これがないと自分はもう何も作れないみたいな。
瞑想って禅的なものですか。禅
禅かも分かんないですね。で財団まで作っちゃったんですよ。
なんと、
その瞑想を広めるために。
で
それで小学校とかにもその瞑想のメソッドを取り入れさせたら、すっごい荒れてた、ガキ崩壊とかしてた小学校が、ピタリとそういうのがなくなったり、みんないい子になったりしたっつって、
う
ん、
そうなのか。
ええ、
瞑想って座禅とかとは違うのかな。
それはね、その本に書いてあったかどうかもう忘れちゃったんですけど、好きなポーズでいいっつって、寝ててもいいし座っててもいいし、仰向けに寝なきゃいけないのかなって思ってたら、体横にしてもいいみたいな、すごいなんか適当なんですよ。
割とじゃラフってことですね。
そうですね。だからあんまなんかね、難しいと無理じゃないですか。
まあ、続かないですよね。
そう。でもそのね、やり方がその本に書いてないんですよ。
なるほど。
TM 瞑想についてはホームページ調べてくれっつって書いてて、って思って、で調べたらこんなもん絶対やってみたいなって思って、新潟にも支部があったんですよ。そこに連絡したら、あ、今ちょっととりあえず開催予定がありませんみたいな、東京に来てくださいって書いてて、でもし新潟でやる場合は何人か集めていただいたら出張費をみんなで割ってもらってみたいな、って思って嫌になってきたんですよ。
瞑想は一歩間違えると新興宗教にならないですかね。
なるんじゃないですかね。でもリンチとかマーチンスコ選手がやってんだったらいいですよ、イーストウッドとか。
うん、でもほら有名な監督が宗教にはまることもあるじゃないですか。
トム・クルーズとかがね、なんとかっていう宗教にはまってますよね。
僕ね、オウム真理教が出てきた時にね、高学歴の方がオウムにはまったきっかけを書いてたんですよ。それがその人ずっとアレルギー性鼻炎で、もう鼻がずっと詰まってたんだって、それがオウムの教えで鼻の中に紐を通して、まあ、インドのヨガらしいんです、ヨガであるらしいんですけど、鼻に紐を通してしごくっていうね、
粘膜を鍛えるんですね。
そう、でそういうことをやってみたらオウムに言われて、ぴったりと治ったんだって。
いいですね。
それで信じたっていうんですよ。
だって鼻炎辛いじゃないですか。
そう、それで僕もずっと鼻炎だったから、でも僕は試みたけど紐入んなくて、結局まだ成功したことないんですけど、
うどんでやってみたらいいんじゃないですかね。
鼻うがいはしたことあるし、あとこうカテーテルっていうの、
カテーテル、
カテーテルってある？
ありますよ、医療器具ですよね。
それを看護師さんにいただいて入れてみたこともあるんだけど、やっぱ喉とかでこう右の穴から左の穴に抜けるの難しいんですよ。
右の穴から左の穴に抜けるんですか？口から出すんじゃなくて、
口から出すのもあるのかもしれないけど、まあそれってしごかなきゃならないんだけど、
めっちゃ難しいじゃないですか。
なんか僕今まで成功したことなくて、
俺も無理ですね。
もし成功してたら自分もオウムにはまったんじゃないかと疑うぐらいなんだけど、でもこの話を 電気グルーヴの石野卓球さんにしたことがあって、いや自分は鼻の中に紐を通すぐらいなら一生鼻炎で良いと言っていたので、やっぱりそういう時にあの宗教にはまりやすい体質と、うん、はまんない体質があるのかなと思った。
あ、僕はねこれでね大きな壁になってるのが、うん、そのね受講費の12万3000円ですよ、
うん、高いですね、
すっげえ高
い。なんでそんな高いの。
むちゃくちゃ高い、無理だって思いましたよ。
なんか大変なのかな、やるのが。
うん、だから、でもね、話聞いてると、デビッド・リンチは財団を起こして、小学校とか、うん、多分タダで教えてんですよ。うん、まあ、タダとは言わないけど、うん、あまりに高い。1万2000、3000なら払いますよ。
なんかそういう類のことってさ、呼吸法とかもそうだしさ、うん、難しいですよね。その、本当にいいのかな。なんかサウナとかさ、うん、よくサウナ入って水風呂入るといいって言うじゃないですか。うんうんうん、で僕それやめようと思ってて、うん、うちの家系脳一血とかくも膜下出血になりやすいから、
あ
のほら西城秀樹さんがそれで寿命縮めたって噂もあるでしょ。
あ、サウナのせいで。
サウナ好きで。
あ、そうなんだ。
だからサウナって今さ、田中克樹さんとかが本に書いたりして、うん、ちょっとブームだけど、うん、合わない人には合わないと思うんですよ、
うん、そうですね。
だから人によると思うんだけど、うん、だから瞑想もだから安くてできる機会があったらやってみるといいんじゃないですか。
あ、僕ね、それでネットでもうすごい調べたんですよ。どうしてもやってみたいと思って。
そんなにも。
そう。そしたら、まあ、それにか、DM 瞑想が一番興味あるんですけど、うん、DM 瞑想だって、始めた人にとっては最初は TM 瞑想じゃなかったじゃないですか。うん、だから、その根源的な部分は多分一緒なはずなんですよ。
うん、
根本にあるのは。だからでいろいろ調べたら自分でもやりやすそうなのが、うん、まあ、TM 瞑想は20分間なんですけど、マントラを唱えながら、とにかくこうその呪文みたいなマントラに意識を集中して、呼吸をするっていう、それをね、それで雑念がとにかく出るんですけど、うん、まあ、出てもしょうがない、それ出たらまたマントラに戻ってやりましょうみたいに書いてて、それはまた別のネットサイトで見たんですけど、あ、この辺は TM 瞑想と一緒だって思って。で TM 瞑想はね、先生がその人その生徒さんに向けて特別なマントラを教えてくれるんですよ。でそのマントラっていうのはなんか意味があったり何かの意味と結びつきやすい言葉だとダメなんですよ。なんかそれに固定されちゃうから、うんうん、だから何にも意味のないなんとか なんだっけな、 いつも忘れちゃうんですけど、忘れるたんびに検索してそれに戻ってやってるのが、する時と吐く時につなげて言う言葉で、でそれがどうしても思い出せないときは、うん、マントラって唱えてやってたんですよ。でそれをね今やり始めて、朝晩やり始めて3日目です今日は。
そうですか、なんか谷川俊太郎さんとかも呼吸とかやってらっしゃるみたいだから、
3日目でどうですかって聞かないんですか。
まだ3日だとどうしようもないだろうと思ってい
や3日で、うん、それが20分が割とあっという間です。
20分、
うん、
うん、でも小泉さん他にも体にいいことしてるじゃないですか、走ったりとか。
それでも週一だから今膝痛いし。
あ、最近は健康はどうなんですか、それやってみて。
膝が痛いぐらいですね。あとね、不眠症に睡眠薬飲んでたんですけど、やっぱ睡眠薬飲むとね翌日ちょっと残ることがあって、
はいはい、
それが調子悪くなるから、や飲んだり飲まなかったりなんですよ。翌日その日絶対寝なきゃいけないって日は飲むんですけど、でそれで結構生活リズム狂ったりするから、子供を寝かしてうとうとして起きてまた寝ようとすると眠れなくなるから、その時に瞑想するとちょうどいいなって思ったんですよ。
なるほど。まあでも習慣づいたらいいんじゃないでしょうかね。
そうですね。でもね、確かに20分やるとすっきりした気がしますよ。
そうか、自分も健康に気をつけるべきなのかな。なんか何もいいことしてないな。サウナに行こうとした時に足の生爪を剥いで以降、ずっと不調ですね。生爪も一度治りかけたのに、保坂和志さんという小説家がね、 なんか賞を取ったんですよ、川端康成賞、
うんうんうん、
それのお祝いの会があったんですよ、すごいですね、鎌倉で、
はあ、
その鎌倉に行く途中にもう一度ハゲてしまって、
え、同じところが、
そう、でこの話ってメルマガにも書いたんだけど、まあ、お祝いの会だから本当はね僕が行けないんだけど、
うん、
会費5000円って言われてたんですよ、
うんうん、
で事前にポッケに5000円札を入れといたの、
うん、
でその日僕漫画家の荒井秀樹さんってわかります、
はい、
あのほら今ドラマになってる宮本から君へとか
ワールドイズマイン、
うん、で荒井秀樹さんが保坂和さんのファンだということが分かって、
へえ、
で そんなにファンならご紹介しますよってことで、
うん、
そのパーティーに荒井秀樹さんを紹介するつもりで行ったの、
うん、
したら僕1時間早く着いてたのに、
うん、
始まる時間までスタバで待ってたのね、スターバックスで、
うんうん、
したら僕が行ったらもう僕が遅刻状態になってて、
は
あ、みんな座ってて、
はあ、
とっくに荒井秀樹さんはパーティーの中に混じって、
は
あ、荒井秀樹ファンの人に囲まれてね楽しく話してて、
は
あ、僕だけ遅れて行ったみたいになっちゃったのね、
うん、
でその会費を払うときに、
うん、
経費で落ちる人は3000円ですって言われたの。
ほう。
で、
経費で落ちない人が安いんじゃないんですか、
うん、あ、経費で落ちる人は5000円って言われたの。それで経費で落ちない人は3000円でいいって言われたんだけど、うん、何のこと言ってるのか分かんなくて、
うん、
もう5000円準備してたから、
うん、
5000円渡しちゃったのね、
うんうん、
したら5000円の領収書くれて、
うん、
あれ何のこと言ってたんだろうと考えながら席に着いたの、
うん、
したらもう乾杯が始まっちゃったのね、
うん、
それでよく考えたらつまり経費で落ちないってことは僕みたいなフリーランスが、
うん、
あの3000でいいんだと、
うんうん、
で会社員とかでパーティー代が経費で落ちる生産できる人は5000円払ってねってことだったということに、
うんうん、
後で気づいたのね、
まあ、もちろんね僕もそういうの経費にしますけど落ちはしないじゃないですか、うん、落ちはしないです。
だからそんなのとっさにあ僕フリーランスですって言えば済んだのに、
そうですね、
バカすぎて、あと僕とっさにこう切り替えが効かないとこがあって5000円払う5000円払うと思ってたから、
結構言い返すのはバシバシ切り替えますけどね、
うん、なんかねそういう時々あるんですよ僕演劇でもそうで演劇とか招待していただいて行った時、
うん、
招待していただいたのにそれが通じてない時ってない、こう、
うん、
受付であ
ります。
そういう時もうめんどくさいから払っちゃうんですよ僕。
なるほど。
本当は貧乏なんだからすいません招待していただいたんですって言えばいいじゃない。
そうですね。
だから最近はそれ
でもなんか厚かましいような感じがしますよ。
でも最近すごく反省して、
ね、
もうけあの確定申告の時調べたらものすごくお金無駄遣いしてるから、
うん、
もうあの招待していただいた人にも悪いじゃない。せっかく招待のつもりで呼んでるのに、
うん、
実は勝手にお金払ってて、
うん、
しかもそれは本人には伝わらないと思うのね、
うん、
僕がお金払ってることなんて、
うん、
だから最近はねすいません何々さんに招待していただいてますのですっていうようにしてるの、
うん、
それは最近やっと切り替えたことなんだけ ど、
なるほど。
その保坂さんのパーティーは5000円払っちゃったことを、
うん、
すっごい悔やんじゃって、
はあ、
せっかく僕みたいな貧乏なフリーランスのためにね、
うん、
保坂さんが考えた仕組みなのに、
うん、
まんまと5000円払って、
うん、
誰も得もしないだろうし、
うん、
なおかつ自分にとって犠牲なんて大きいわけですよ。
そりゃそうですよ。
でも今から返してとも言えないじゃないですか、
うん
ね、
手間をも取らせますしね。
だいたいお祝いの会だしさ。
そうですね。
またさそのお店が鎌倉ビールの社長さんがやってるお店でビールがいっぱい出てくるの。小泉さん嬉しいでしょ。
僕ビールそんな飲まないですよ。
そっか、僕あんまりねビール飲まないから、本当はコーヒーが飲みたかったんだけど、コーヒーは別料金って言われたのね。
あ、そうなんだ。
そうだからそのパーティーは素敵なパーティーだったんだけど、
うん、
足の生爪も剥げてるわ、
うん、
2000円余計に払っちゃうわ、
うん、
なおかつオードブルかなんかのくるみを食べてたら、
うん、
歯が詰めてる歯がポキッと取れちゃって、
うん、
ちょうど治療中だったの。
あ、そうなんですか。で
取れちゃった歯が尖っちゃって痛くて痛くて、
うん、
ちょっとでも喋ったり食べたりすると痛いん。
喋るだけでも
だんだん喋るのが嫌になってってどんどん無口になり、
うん、
せっかくのお祝いの会なのに、
うん、
ずっと2000円損したこと考えてて、
不機嫌な人がいるって思われますよ。
ひどいでしょ
お祝いの席に。
だいたい荒井秀樹さんも
そんなに賞が羨ましいのか。
だ
い
たい荒井秀樹さんのことも紹介できなくて荒井さんもすでに先にいたし、僕が保坂さんに紹介しても、
うん、
あんまり保坂さん漫画読まないんだと思うんだけど、ピンと来てなくて。
そうなんだ。
で僕がまた一生懸命説明しようと思ってね、
うん、
荒井秀樹さんってすごい面白い漫画描くんだけどとっても嫌われててとかって、
うん、 あの嫌われてないでしょ
別に。いやだからほら宮本から君ってさ、うん、出た時すごい賛否両論だったじゃない、
うん、
でそういう、
まあ、表現がねえげつないとこありますからね、
うん、そういうところの面白さを保坂さんに言ったら面白がるんじゃないかと思って、うん、よかれと思って言ったことがどんどん新井さんを貶める感じになっちゃっ て、もうちっとも上手に説明できずに、なんかただの人の足を引っ張ってる人みたいになっちゃって、
あら
もうね散々な日だったの。
そうですか。
そう鎌倉の本当にお祝いだから、うん、そんなこと気にしちゃダメじゃない、そんなこと。
そうですね。
でもなんかもう
何もしないでニコニコ笑っててほしいですよ。
そうでも自分のねとっさの判断力のせいで2000を損したとか生爪剥げた上に足歯が抜けたとか、
はい、
もうなんかすごくくだらないレベルのことで、うんうん、人のお祝いを心からできなかったというね。
不調の波が一度に来たんですよ。
だいたい保坂さんなんてさ、うん、まあ もちろんめでたいんだけど、うん、もう十分に賞いっぱい取ってらっしゃるから、
うんうん、
谷崎潤一郎賞も取ってるし、
すごい
芥川賞も取ってるし、
うん、
もちろんおめでたいんだけど、
うん、
いいなこういうお祝いがの場合があってみたいなさ気持ちもあるわけでしょ、どっかに、
うんうん、
そうそんな毎日でしょ最近は。
さっきのあの瞑想の谷川俊太郎さんの話を、
谷川さん、
あ谷川さん、
はい、谷川さんのね瞑想はねよくわかんないの。
いや、そうなんだ、
うん、であとね最近のこと、
ずっとやってはいるんですか。
なんか本書いてらした、あの、その呼吸法の先生と一緒に確か教著出してらっしゃるから
呼吸法を読んでみようかな、
読んでみてください。それでねあとねマスノ書店の継続の危機なんですけど、
はあ、
マスノ書店ってもう2年契約またしたんですけど、
うんうん、
僕ここを保つためにはね、
うん、
家賃4万円のフルハリアパートがあるから、
うん、
ギリギリでやってるんですよ、うんうん、マスノ書店がもうちょっと高くて、
うん、
家賃4万円のアパートが、
うんうんうん、
であそこボロい 古いけど結構気に入っていて、うん、まあ、小泉さん映画に撮ってくださったから、
ね、
見たことあるじゃないですか、
あそこで録音したこともありますよ、
結構気に入ってたんですけど、
うん、
なんか老朽化で取り壊しますって連絡が来たの、
いつまでに、
それが書いてないんだけど出てってくれみたいなことで、
あ
本当に嫌で
困りましたね。
だいたい3月に
本田さんも困るじゃないですか。
そう下に住んでる本田君ね、なんか3月にさ契約更新したばっかしなんですよ。
それは2年も住めますよ、あと2年。
そうだからちょっと本当に嫌だなと思ってて、
うん、
そんな折ねよく行く喫茶店が、うん、やっぱり古い喫茶店だったんですけど、
うんうん、
なんか今月23日で終わることになったの。
何年続いたんですか。
いやものすごい古いんだけど、おじいちゃんおばあちゃんがやってて、なんかどっちかが80歳になるのを機に辞めますっていう。でその喫茶店が好きだったのはね、こうミニなサンドイッチ、ミニフルーツサンドとか、
はい、
食欲のない僕にぴったしの食べ物がいっぱいあるんですよ。すごい好きだったのね、
うん、
でもなんかもう南阿佐ヶ谷って住み始めたきっかけって、
うん、
書店っていうすごい好きな本屋さんがあることとか、
うん、
銭湯がいくつもあったりとか、
うん、
その喫茶店があったりとか いろんな好きなポイントがあったんだけど、
うん、
どんどん好きなポイントがなくなってって、
なるほど、
銭湯も2つも潰れたし、
追い立てられてるようですね。
そう書店もなくなるしもうなんか吉祥寺を僕が離れた時みたいな気持ちですよ今。
あ僕はね高田馬場のアパート先月で、
あそうそうそれ聞こうと思って
たんですけど、毎月3万円って言ってたんですけど、本当は、管理費入れてると3万2500円だったんですよ。
はいはいはい、はい。
その負担がなくなったら、とってもスッキリしたいい気持ちです。
今でも、どうやってんですか？
今ね、池袋のカプセルホテルに泊まってるんですけど、昨日泊まったところ楽天で申し込んだら、2620円でしたよ。
うん、安いじゃないですか。
むちゃくちゃ安い。
ね。
そう だけどね、いろいろ試してみようと思って、うん、今日もね新宿で映画見たんですけど、朝池袋から新宿行くと結構面倒だから、
はい、
新宿で泊まってもいいかなって思ったんですよね、
うん、新宿の歌舞伎町に最近泊まれる本屋がオープンしたそうですよ。
泊まれる本屋、
まあ、高いんですけどね、
高いのか、
割と高級なんですけど、なんか本棚がびっしりある中で眠れるっていう。
そうか、結構ね12時近くから泊まるから本当寝るだけなんですよ、うん、で、うん、まず寝て朝お風呂入って出てくるっていうだけだから、
なるほど、
あんまなんかね本当お金かけて泊まるほどのあれでもないんですよね。
あそこはほらテルマー湯、
テルマー湯って何ですか
っていうほら天然温泉が吉本のそばにできたじゃないですか、
うん、新宿ですか、
ちょっと高いですけどね、それもね、
そうなんだ、まあ長いできるんだったらね、もうちょっとお金かけてもいいかなと思うんですけど、
高級天然温泉テルマー湯ですよ。
うーん、
で0時から5時のご滞在の場合、うん、いくらとかそんな感じ。
なるほどなるほど、
うん、まあ、もっと本当は安いサウナとかあるんでしょうけどね、探せば岩盤浴とか、うん、でもまあちゃんと眠れるっていうか仮眠室があるはずですよ。
そうか、仮眠室よりかはカプセルがいいですね、う
ん、そこまあ今カプセルもちゃんとしてますもんね。
うん、まあ、京都またところは古くて全然立派でも何でもないところなんですけど。
そうなのか、なんか僕も考えなきゃな、その古いアパート本当に暮らしやすかったから。
ああ残念ですよ、なんかね趣もあってよかったですよ、
うん、何か便利かっていうとね、なんか台所がちっちゃいんだけど、うん、そこでこうシャワーが出るから、うん、頭だけ洗ったりできんのね
お風呂あるのに。
いやお風呂も入るけど、うん、でももうとっさに頭で洗いたいときあるじゃないですか。
あ、まあ、松野さん単発だからそれで全然いけますね。
でシャワー浴びてでもちょっと汗かいちゃったから頭で洗いたいときにさっと洗えるし、うん、なんかまあ狭いんだけど4畳半なんですけど、
うん、
でも自分荷物もないしね、
うん、
すごい良かったのに、
うん、
もうないと思う。4万円で風呂がついててあの便利さっていうか、公園がすぐそばだから環境もいいんですよ、
う
ん、
そうですね、
うん、下になんか失踪していなくなったと思いきや下にいるのかもしれない。本田くんはどうしてるのかな。
どうしてるんでしょう ね心細い思いをしてるんじゃないですか。
彼はこれからどうしていく気なんだろうか
ねえ。
うん、そうそうそう。あでもこの間スッキリソングのこと知ってるっていう若者がいたな、飲み会で。
へえ、
なんか妙に詳しいの、お笑いに。
お笑い好きなんですね。
うん、
演劇も見てるお笑い好きでしたか。
そうそう、演劇も見てる人でしたけど。
おお、信用できるじゃないですか。
でも僕だからそういうお笑い分析するのってさ、はい、自分がやんないで言うだけの人って好きじゃないから、
ああ
すごいあからさまに不愉快な態度を取っちゃったから
、まあ、増野さんと分かり合う人の方が少ないと思った方がいいです
よ、ね、でもまあ悪気ないんだっての分かったんだけどさ、うん、やっぱり自分はステージに一応2年間いたからさ、
うん、
もうお笑いのことなんかそんなに安直には言えないわけですよ、
はい、
分析とか、
うん、
あとはさ本当に自分がやったことない人の分析ってさ、
うん、
ああそうそうっていう感じの分析なわけですよ。
うーん、
もう僕の分析でさえさ、もっと長年やってる人にとっては笑っちゃうレベルだと思うのね、
うん、
何あのマスノって人たった2年やっただけでとか思ってると思うの、
うん、
だからもうね本当にお願いだから僕の前でお笑いを語らないでほしい、見てるだけの人は。
そうですね、うん、皆さん増野さんにはお笑いの話をしないでください。
いやそんな意地悪な感じじゃないんだけどさだってさ自分のすごくやってきた元相方のこととかをさいろいろ言われてもさ、
はい、
ねえどういう顔で聞いたらいいの？
あ、僕ね、そうだ、それだったら、うん、皆さんにちょっと問いかけたいことがありますよ、
うん、
もし TM 瞑想をされたことがある方は、うん、果たして12万3000円の価値があるのか、うん、ぜひ教えてください。
コメントついたよ。
おう、
なんかね、赤青さんって人かな、
はいはい、
TM 昔一回行きました。
おお、
段階を踏むたびに金額が高くなるシステム
でした。やだ
やっぱ宗教じゃない？
本当だ
ねえ。
なんかね、いきなり新潟のところも問い合わせたらお金の話ばっかしてくるから、ちょっとそこで引いたんですよ。
いやー、なんかだからさ、聞くんだろうけどさ、
うん、
怪しいよね。
そうだね。やっぱり勝手にやろう。
だってさ、コツさえ分かれば自分でできることなんでしょ？
うん。まあ、昨日ね、そんな話、漫画教室の人に聞いたら、うん、前その人も興味あって、うん、その時調べたら30万だったって言うんですよ。
高いよ。
今安くなったって、安いって思ったって言ってましたよ。
うん、
でも、ネットでいろいろ調べてたら、俺は2万3000円の時に習ったよっていう人もいて、
うん、 なんかさ、詐欺って多いよね。
まあ、詐欺かどうかわかんないですけど、
僕さ、今髪の毛別にハゲてなくてね、普通にあるじゃないですか、でもちょっとノールズ気味でね、自分はハゲるんじゃないかと思ってた時期があるの、父がちょっと髪があれだからね、それでね、詐欺っぽいこう髪の毛のなんかサロンに行ってしまったことがあるの。無料サービスみたいので、お試しみたいな。そこの主張はね、髪の毛は体の中の神経が伸びたものですみたいな、もう頭おかしいんだけど、
痛くてしょうがないじゃないですか、そんなの。
そう、それでね、髪の毛をこう引っ張って切ることによってね、髪全体に刺激を与えてね、育毛促進とかいうの、で絶対怪しいんだけど、なんか僕すっごく怪しさに心惹かれちゃって、やってみちゃったのそれ、ただね、もうまず髪をこう引っ張って切ったりするんだよね、あとこうなんかこう顕微鏡的な何かでこうやって髪の毛の毛穴とか見せられるの、こんな風に毛穴に何かが詰まってますよとか、それでなんか結局こう白衣とか着てるのよ、そのスタッフがみんな。でも絶対医療行為じゃないわけ、それで別にそのインチキを暴いてやろうと思ったわけじゃなくて、本当に心配で行ったんだけど、やっぱりいくらんでもうさんくさいと思って、一切お金払わずに、すいませんいいですって言って帰ってきたんだけど、やっぱりそのいいですって帰る時の引き止め方がすごくて、
ほう、
あ、やっぱこうやって詐欺ってしてるんだなと思った。高いのそれがまた。
へ
ー。でお金のこと聞いたら、お金のこと心配されるような方は来ない方がいいと思いますよっていうの。
ほう。
だつまりお金持ちで
引き止めるくせに、
いやだからお金持ちでお金が余ってて、何十万も髪の毛に費やしても効果しないレベルの人が騙されるんだよそこで。
そうか、それは12万3千はおいそれとは出さないですよ、
怖い怖い、気をつけよう。なんか
ねえ、
もうだんだんさ、健康とかがすごい価値があることが分かってくるからさ、つい健康になるとか聞くとさ、やってみようとか思うじゃないですか。
僕は瞑想はそんなに健康は意識してないですよ。
何それは、精神的な、
いや創作に役立てたい。
ああ、でもそれだったらまだそれこそもっと違うことの方が分かんない。ドラッグじゃないけど、
余計よくないじゃない
ですか、海外とかで。
うん、
なんか僕は、いつも思ってるんだけど、アルコールが飲めないから、本当になんか大麻とかが解禁になってくれたら、だって海外だとうつ治療とかに使われるっていうじゃないですか。
そうそうそう、
僕みたいなうつっぽい性格の人は大麻いいと思うのね。
やっぱね、何が悪いってストレスですよ。
で、なんか大麻の小説で前も言ったと思うけど、大麻の小説読んでたら、大麻吸いながらプリン食べると美味しいって書いてあったの。こう喉に通る感じが伝わるんだって。もうそしたら僕にとってはババラを食べながらタイマーを吸うのがやってみたいことですよ、いつか。
はあ、外国行ってやるといいじゃないですか。
ね、なんかそういう行動力が今一つないところがね自分のダメなとこですね。
まあそこまで切迫感がないんですね。
あ、だから僕いつも思うんだけど、覗きとか興味あるんだけど、やったことないのまだ。だからやっぱ覗きに興味あると言いながらもやったことない時点でもう興味ないよね。
そこまでじゃないってことですね。
なんかね、ちょっとね、その辺がぼんやりしてんだと思う。
まあでもそんなことばっかですよ。
ね、男が力になる理由を読んだんですよ。
はいはい。
これさ、次回の課題にする？
そうしますか。
そうしましょうか。
今あんま話さない方がいいですね。
話せばいいのかな。で、面白く読みましたよ。
皆さんぜひ、これでも本当すごい本だったので、読んだ方がいいと思いますが、僕はずっしりしちゃって、話すのもちょっと、はばかられるような気がするけど、それで言うんであれば取り上げましょう。
これがじゃあ一つのノンフィクションの課題として、
はい、
今回だって課題本決める日なんだけど、なんかありました。僕はちょっとこの間紹介した上野歩さん の, あの本を読み始めたとこですよ。
僕はね、小説はね、孤狼の血を読んでますよ。
何ですかそれ。
あの映画で今やってる、役所広司主演の、それがね、すごい評判で、僕が最近行ってないんですけど、お世話になってる山形の小説家になろう講座出身の柚木優子さんの、
うわ、なんか重くて大変そうな本だ。
まだ半分しか読んでないんですけど、映画がね、見たらすごい評判いいんですけど、俺はあんま興奮しなかったんですよ。それというのも、似た感じのテーマの映画を前の日に韓国映画で見てて、それが犯罪都市つって、すっごい面白かったんですよ。
そうなのか。
まあ、内容とか切り口が違うからあれなんですけど、警察とヤクザの構想って意味では一緒で、 だからその映画がその前の日に見たせいでそんなに興奮しなかったのか、そもそも映画と小説で随分違いがあるのかっていうのを確かめるために読まなきゃいけない気分になったんですよ。
そうか、ミステリーですよね。
そうです。あ、でもこれマスノさんに絶対向いてないからいいですよ。
心が惹かれない。
そう、いや別に課題として持ってきたわけじゃなくて、読んでるっていう意味で。
そうか、なんかないかな、いい課題。
そうですね、ミステリー、そうですね、警察小説でもありみたいな。
今日ちょっと人にあげちゃったからないけど、うん、あれが面白かったですよ、あの漫画の、
はい、
メタモルフォーゼの縁側っていうの。
メタモルフォーゼの縁側、
それはまあ小泉さんの興味全くないかもしれないけど、はい、おばあちゃんが BL 漫画にハマる話なんです、うん、
そうですね、興味からあんまり外れてきましたね。
ところがそれがね、僕は BL に興味あるから興味あるんだけど、
うん、
語り手が書店員なのね、女性の。女性書店員で BL のことが好きなんだけど、
うん、
誰も友達がいないの。そこにね、品のいいおばあちゃんが買い物に来て、本屋さんに、うん、で BL 一冊買ってって夢中で BL にハマっていくって仲良くなっていくって話なんだけど、
うん、
とにかく漫画の技術がすごくて、ウェブサイトで連載中も全部読んでたんだけど、
うん、
紙で買って読んでみたら、
うん、
何倍も面白くて、びっくりするぐらい面白いんですよ。
あ、そう言われて読んでみたい気分になってきました。
でね、エキストラ的な脇役がいっぱい出てくるんです、通りすがりの人が、
はい、
それがすごくいい味を出してて、漫画ってそういうところに力を感じませんか。
いや、ちょっとパッと想像できないです。
なんかね、だから映画なんかでもほんの一瞬出てきただけの人物がとても輝いてるみたいな感じなの、
はい、あるある。
でそれが前編に新人でまだ本当に最初の連載みたいなんだけど、ものすごい力を感じるのね。そしたら、あれですよ、長島優さんの別名義ブルボン小林さんが、
うん、
週刊文春のコラムで、
うん、
なんか野球のルーキーに例えて、
うんうん、
こんなすごい、もう出た時から大物で、
うん、
なんか野球だと誰に当たるのかな、
清宮君かな、
なんかもうそういう存在に匹敵するみたいなことを、
はあ、
もうそんな絶賛しない方なのに、
へ
すっごい絶賛で、新人離れしてるから誰もが 彼女のことを信じと思わないだろうみたいなニュアンスの絶賛もしてるんだけど、とにかくすごいの、力量が、描写とかので
、女の人なんですか、
多分。でおばあちゃんが出てくるじゃない、
うん、
おばあちゃんが本当におばあちゃんっぽいのね。でさ、おばあちゃんとかさ、漫画家が描くとさ、あんまおばあちゃんっぽくなくないですか。
おばあちゃんあんま描いたことないからよくわかんないですね。
それがもうおばあちゃんってこうだろうとしか思えない描写が連綿と続くから、うん、もう全然 おばあちゃんであることを疑わない。
あ、おばあちゃん描いたことありました。今育児漫画で俺の母を描いてるから、あれ全部おばあちゃんでした。
おばあちゃん難しいと思うんですよね。ずっとおばあちゃんの思考回路で生きてるってことが。
なるほど。
だからその BL っていうことは全然興味なくても、
うんう
ん、こんなにおばあちゃんを生き生きと描いて、おばあちゃんを好きになることができるんだっていう意味で、
うん、
ちょっとびっくりする感じ。
ああ、それとね、逆のことをね、僕今思い出しましたよ、うん、あのなんとかじいさん空飛ぶ家っていうピクサーの映画があって、
はい、
年寄りが、あのお年寄りが、ご老人が主人公なんですけど、
うん、
もう若者と同じ動きをしてて、
そうそうそうそう
なんだこれって全然、
それそれ、
そう、
なんか無理やり腰が痛い、あの長島優さん、あのブルボン小林さんが書いてたんだけど、うん、腰が痛いとか急にわざとらしく書くけど、
うん、
全然それまでおばあちゃんじゃなくて、
うん、
慌てておばあちゃんのふりをするみたいになっちゃうんだって普通は、
うんうんうん、
それがそのメタモルフォーゼの縁側はずっとおばあちゃんを生きてる感じがするの。
うん、それ大事なことですよね。
おばあちゃんが料理してる描写でも、
うん、
うわ、おばあちゃん料理大変だな、みたいな感じで見ることができるから、
うん、
なんかね、あ、すごいなと思った、
うん。
それでも面白いんだけど、ちょっと、一巻出たばっかしなんですけど、
はい、
人にあげてしまったので、ないです、この店には今。
大丈夫ですよ、買いますよ。でもこっち部はどういう本なんですか。
これはまだ読み始めたばっかしなんだけど、
上野
歩さん、
キリの美容 室、
なんか美容室、美容室と美容室ってあるじゃない、
はい、
最近は
の美容室でした、
うん、最近は理容師免許と美容師免許両方取る人が増えてるんだって、なんか 職業のことを取材して書いてる小説みたいなニュアンスみたい。まだね、読み始めたらおかしなんですよ。
うん、
ただ僕、この人の小説好きなので、うん、きっとつまんなくないと思いますよ。
なるほど。
うん、こんな曖昧な表現しかできない。
まだちょっとしか読んでない。
まだちょっとしか読んでないから。なんかでもすごい描写が細かいの。
はぁ。
なんか例えば、道頓のとこでは出産分けの切り方について書いてあって、で、試験のシーンがあって、その利用者試験の最中に、うん、ある人がリタイアしちゃってみたいなとこから描かれてるんだけど、
うん、
なんかその臨場感っていうかどんな職業でも詳しく描かれると面白いじゃないですか。
そうですね、うん、
そういう意味でなんか僕も部下運動地っていう小説で利用者を目指す高校生を書いたんだけど、
うん、
なんかすごい解像度が高い感じが面白いと思った。重版出体とかもさ、今ちょうど最新刊読んだんですけど、
はい、
これもやっぱり本当に漫画家の仕事とか、
はい、
出版社の仕事のこう、ああこういう感じなんだろうなっていうリアリズムが面白いわけじゃないですか。
僕読んだことないんですよ。
面白いですよ。
へえ、読みますよ。
もうね、11巻まで出てて、
はい、
どれもこれも増田直子さんって僕昔から読んでたんですけど、割とね、絵とか今風でずっと頑張ってた場合には長く売れなかった漫画家さんで、重版出体が大ヒット作なんですけど、あの漫画家を担当する編集者が主人公なの。
ドラマになって
ましたよね。で、元柔道部、柔道やっててオリンピック目指せた女の人が挫折して今は編集者になってるという設定で、
うん、
大会系の女性編集者がいろんな漫画家さんと交流するっていう話で、
うん、
本当にね、物語の盛り上がり方とかがね、上手なの。
へえ。僕は今イニシャル D を読んでるので、うん、その後読もうと思います。
ぜひ読んでください。
はい、
この最新刊では第1作目を書いてヒットしたのに、
うん、
2作目がヒットしなかった人が、
うん、
ずっとそのまま足踏みしちゃってて、
うん、
るっていうところが始まる漫画とかがあって、
うん、なるほど。
それでもう SNS とか見ててももうなんか気持ちがめいっちゃって一歩踏み出せないところを漫画の中でこうちょっと変わっていくっていうのが描かれてて、まあいろんなエピソードが次々出てくる話なんですよ。あの牛島くんみたいな感じで、もう本当にね、あーと思った。こうハッピーな展開になることもあるんだけど、
うん、
嘘くさくない。
うーん、
出版界のものを描かれると大抵嘘くさいじゃない。
そうですね。
こんな編集者にないよとか思うじゃないですか。そんなのが一箇所もない漫画ですね。もうあまりにも長いしドラマにもなってるからみんなわざわざ紹介しないと思うんだけど、
うん、
僕はこの漫画はずっと一巻ずつ読んでる、うん、あの長い漫画好きじゃないんですけどね、
はい、
ちゃんとずっと読んでる漫画の数少ない一冊です。
そうですか。
あと最近読んだのは村上春樹さんの短編の石の枕にっていうなんか短歌が出てくる話なの。
はいはいはい、文学界7月号に載ってるんですね。
そうでね、もう僕への挑戦かと思った。
ほう、
短歌がつまらなくてなんか僕昔春樹さんの回文の本を批判したことあるんですよ。日本語論っていう本で。
回文ってあの逆さ言葉のやつですか。う
ん、それが春樹さんの回文ってお正月にちょっと書いたらしいの。
へえ。
でそれが本になってるんだけど、ちょっと書かないでほしいじゃないですか。
何のことか、僕回文の小説なんか読んだことないから分かんないです。
回文をまとめただけの本なんですよ。
あ、そうなんですか。
回文界って結構すごくて、
は
あ、ものすごいレベルの回文がたくさん作られてるんですよ。
うん、
そんなのに春樹さんは有名だというだけでちょっと作ったね回文の本を出してるわけですよ。
うん、
それも詰めが甘いの。
うん、
回文って今は一文字一文字全部ひっくり返ってもちゃんと文章になるように作るのね。
へえ。
でも春樹さんはハートとハトを同じ扱いにしてるわけ。
なるほど。
そんな緩い方法で回文って言える？
ダメですね。
なんかそういう歴史のある回文というものへの敬意がないわけですよ。
へえ。
だからこんな風にちょっとねお正月にね短歌を作んないでほしいって書いたことがあるんだよ。したらこの本は
回文を作らないでほしい。
だから回文を作ったように短歌をちょっと作られて本にされて売れたらすごく嫌じゃない。
あ、お正月に
っていうふうに書いたことがあるんですよ。
はははは。
日本語論っていう毎日新聞社から出したコラム集に書いたんですね。 したらまんまと書きましたよ、春樹さんが短歌を、
うんう
ん、で作中人物の短歌ってことになってて、語り手がなんか阿佐ヶ谷に住んでる男で、小金井に住んでる女性と一瞬付き合う、一晩だけ付き合って、その付き合った女性が短歌を作ってるって設定なのね、
うん、
でその短歌に心惹かれたっていうのが話のキーなのに、全く惹かれない短歌なの。
はあ、でもそのどうってことない短歌に心惹かれる程度の女っていう意味で書いてるんじゃないんですか。
だとしてもさ、もうちょっと短歌良くなきゃダメじゃない。
まあそうかもしれないですけど、僕もねひどい短歌の漫画を書いたことありますよ。
いやもうね、ちょっとレベルがすごくて、
はい、
インターネットとかでたくさんの人が短歌作ってるんだけど、その中でもここまでつまんなくないかな。
まあ、僕のはあの80年代をテーマにしたエロ漫画で、あのサラダ記念日が流行った時に感化された夫婦がどうってことない短歌を読んでる、まあ、取るに足らない連中っていう漫画でした。
なんかこれでももともと本当にある短歌だったら申し訳ないんだけど、
はい、
ちょっと優しい気持ちで読んでも面白くないと思うんだよね。石の枕にってタイトルなのね、
はい、
あの小説自体が、
うん、
そのタイトルになったきっかけの短歌が、石の枕に耳を当てて聞こえるわ、流される血の音のなさなさっていうのね、
うん、
どういう意味？
石の枕でそれは寝るんですか？
分かんない。まあ夏目漱石の名前のきっかけになったことわざとかをイメージすべきなのかな。
はあ、
短歌でそもそも七五調のリズムじゃないんだもん。あとなんかスラッシュが入ってるのね。石の枕スラッシュに耳を当ててスラッシュ聞こえるわ、流される血のスラッシュ音のなさなさ、あなたと私って遠いのでしたっけ、木星乗り継ぎでよかったかしらって、よくわかんないでしょ。
変な切り方ですね。
そうで、なんか最後の方もね、今の時、時が今ならこの今を抜き差しならぬ今とするしか、今の時、時が今ならこの今を抜き差しならぬ今とするしかって、よくわかんないでしょ。
うん、その文脈っていうか小説の中での意味を受けてのことなんですか？
わかんない。また二度と会うことはないと思いつつ、会えないわけはないとも思い、また二度と会うことはないと思いつつ、会えないわけはないとも思いって、よくわかんないでしょ。
まあ取り留めがないですね。
こんなの投稿されてきたらどう言っていいかわかんないよね。
なんかテーマにのっとってやってると、とかないんですか？
わかんない。でも一番最後の歌なんて、断ち切るも、断ち切られるも、石の枕。うなぎつければ、ほら、塵となるっていうの？あ、違う。塵となるでいいのか。よくわかんないな
ぁ。石の枕は6音ですしね。
まあ、そのレベルじゃなくて全体にリズムがすごいし、
うん、
話も文章もなんか村上春樹のパロディみたいっていうか、
うん、
村上春樹ってこうでしょっていう文章をインターネットの人がふざけて書いたみたいな文章なの。あと男が阿佐ヶ谷に住んでて、
うん、
女が小金井にいる設定なのね。
ほう、
僕元妻と付き合ってた頃って、僕が小金井にいて彼女が佐賀にいたから、
あ、
それを調べた上で僕への挑戦をしてるのかな、
挑発をしている
っていう風にちょっと病気の人みたいなこと考えちゃった。こういう病気あるじゃない。
そうですね、
俺のこと書いてるんだって思う病気。
うん、
それを思ったぐらい、なんでこんな作品書いたのかな。まあ、今回3つの短い話っていう短編3つで、そのうちの冒頭の1作品なんだけど、うん、なんか僕春樹って悪くいつも言うけど、
うん、
でも短編とか好きなものもあるし、うん、エッセイとかは結構読んでるし、
うん、
長編だって嫌だ嫌だって言いながら読んでるから、 ここまで変だと思ったことはないかも。
僕はウルトラマラソンをしてるすごい人っていう印象ですよ。あ、なんか今度ラジオやるんですよ。
何の？
村上春樹がラジオをしますみたいな。ああ、なんか FM かけてたら、なんかリクエストしてくださいっつって、村上春樹です、なんかちょいちょいかかって声が聞こえるんですよ。
春樹さんってさ、これは多分新人の作品だったら絶対乗んないと思った、石の枕には。
でもね、そんなこと言ったらありとあらゆるあの
ベテランの作品がそう、
割とそうですよ。
そうかな、
しょっちゅうそういう目にするしますよ。これ新人だと、まあ漫画とかだったんですけど ね、僕は気にするのは。
なるほどね。もうなんか
ただね、それもあの竹熊さんの本読んだら、単に編集者にとって使い勝手のいい漫画家っていうのがいて、そういう理由であのページを与えられているんだ、そういう締め切りを守って、
なんかね、
才能と関係なく。
いや、僕村上春樹さんに好意的なファンの方がこの短編読んで、この短歌いいと思うのかとか知りたいぐらいよく分かんなくて、意図があってこうしてるのかもしれないとまで思ったんだけど、
はあ、
でも普通にその短歌がちょっと魅力的だったら、話としてももっと魅力的になると思うんですよ。ほんの一晩過ごした人が、短歌の本を後で送ってくれたって話だから、僕が書き直そうかと思っちゃった。
おー、いいじゃないですか。全体を
自分の実話として、当時僕は小金井に住んでいて、彼女は朝霞川に住んでいて、で二人が出会う話を、春樹さんのような構成で絶対乗んないよ文学界に。
それはね、村上さんが増野さんに対するして、そういうのを書いて、文学界に殴り込みをかけろと
それは病気ですよ、その考え方は
エールを送ってるんですよ、このつまらない小説を踏み台にしろ。
なんか僕この話に関しては、あんまり厳しく言うのがはばかれる気もした。なんか
散々もう言いました
けど、いや今までは僕は力の強いね、
はい、
大きな壁のような春樹という存在に、僕ごときの小さなものがね、
卵ですか、卵、私は卵でありたい、
あの戦いを挑んでもね、圧倒的に自分が負けてるからいいと思ってたけど、これに関してはちょっと僕が思ってたよりももっと儚いものなのかもしれないって気がしてきて、何か意味があるのかなってこうおもんぱかってあげたくなっちゃうっていうか、なんだろう、なんか誰かアドバイスしてあげればいいのに、僕じゃなくていいから、小村博さんとかさ、春樹さんのことファンなんだからさ、
そうなんですか、
誰か言ってあげればいいのにと思いましたよ。誰かが借りてもいいじゃない、短歌なんて、新人から。
そうですね、
今の短歌の世界って結構レベル高くて、本当に現代語の短歌でもすごく質のいいものもあるから、僕の好みとかのレベルじゃないんじゃないかな。多分いわゆる僕のこと嫌いな歌人でさえも、擁護しにくいと思うよ。ちょっと寂しい気持ちになってしまいましたよ。
あんまり悪く言うのも気が引けましたか。
元気出してっていう感じ。僕自身が元気ないけどね。
そうですね。春樹さんはフルマラソンも走るし、ずっと元気ですよ。
まあでもこれで春樹さんがこの短歌を集めて本を出して大ベストセラーになったらすごく嫌だけどね。したら文句言うけど。
ラジオも始めますよ。
そう、僕ジャニーズのテレビからね、
あ、本当雑談ラジオを聞いて、俺もクソラジオFM でやってやる。
違う違う、
マスのめ。
そんなことないけど、なんか僕ジャニーズの番組にね、短歌が紹介されるってメールが来たの。
ほう。
で、すごくちょっと嬉しくて、僕ジャニーズ結構そのいつもね、呼んでいただくといい感じだから、ものすごくこう好感持ってるんですよ、ジャニーズって。ファンの方たちも感じよくて、ジャニーズの番組出た時の反応もすごく優しいから、
はははは
なんか それで紹介されるってんで嬉しいなと思ったのね、
うん、
しかもその紹介される短歌が僕がその保坂和志さんのパーティーでへこんだ日だったんですよでしかもへこんで、まあ、その状態に帰ってきて自転車を一瞬外に止めた時に、
うん、
自転車がカゴに入れた荷物ごと倒れて、
うん、
外に置いてあるプラスチックケースがメキメキに割れてしまった。
散々ですね。
そう、その日に読んだ短歌だったのね。
お
で、それが目が止まってね、番組で紹介されたいって言うから、
は
い、
へぇ、
なんか、ああ、よかったな、あの日のダメな感じもね、
うん、
これで報われるのかもしれないなと思ったの。
そうですね。
ところが、やっぱり紹介するのやめますって連絡があったの。
あら、尺が足んなくなったのかな。
多分、パーソナリティが田原松さんとか又吉さんだから、いや松野さんもプロだからちょっとやめましょうってことになったと思うんだよね。多分僕のことあんま知らない人が、あのツイッターで短歌書いてる一般の人みたいな感じでね、
うん、
紹介しようと思ったんだと思う。
あの、なるほど。
短歌もすごくシンプルな短歌で、
うん、
いいことがありますように、今日僕のへこんだとこが出っ張れ君へっていう短歌なのね。
お
で、それの短歌は自分がへこんでるけど、そのへこんだ部分が誰かに出っ張ってればいいなっていうイメージの短歌なんだけど、まあ写真もね、そのメキメキに割れちゃったプラスチックのケースと一緒に載せたから、
うん、
結構いいねがついたんですけど、そういうね思い出の短歌が結局は消化されませんでしたよ。
そうか、残念でしたね。
うん、そうそうでしたよ。でも課題はじゃあ、
そうですね、じゃあ、男が痴漢になる理由とメタモルフォーゼの縁側にしましょうか。
しましょうか。
一巻
一巻
そうしましょう。僕ね、北の国から見てますよ。
どうですか、北の国から。
あ、だんだん最初なんかあんま面白くないなって思って、退屈だなって思ったんですけど、だんだんね、登場人物が愛着が出てきて好きになってきましたね。
子供が食べてるところで生姜とか出てきた。なんか食堂で子供が食べてるのに食堂の人が片付けようとするシーン。
まだですね。
あ、行っちゃった。
UFO が出てきましたよ。
あ、なんか結構倉本さんってちょっとオカルト的なものに興味あるのかな
UFO は出るしね、あと今ね、お父さんの五郎さんが、
うん、
丸太小屋を本気で作り始めてて盛り上がってます、
うん、なんかあれ奥さんがさ、そう、亡くなったり大変なんだよね。石田
あゆみ、そう、まあそれでね、ホタルちゃんがずっとお母さん その浮気現場目撃しちゃったもんだから、
うん、
ずっとお兄ちゃんそれ知らずに無邪気にお母さんに会いたい会いたいって言ってるんですけど、堅くななんですよ、うん、そういうとことかね、本当なんか切なくなりますね。
なんか渡るちゃん大きくなってからそれがトラウマになっちゃうんだよね。
あ、そうなんですか。
言っちゃいけなかったのかなでも北の国からは、僕なんか北の国からのいいところって、なんかちょっとエッチなとこがいいなと思ってる。
お、
なんか思春期な感じとか、
純くんがエロ本をね、
そうそういうところが本当はドラマでもあるはずなのに、
うん、
伏せてるじゃない。少年がエロ本に興味持つとか
そうですね、
そういうとこがいいよね、あのドラマ、うん、
そういう、今10巻まで見ました。
そうですか。僕もドラマちゃんと見るべきかな。なんか僕朝ドラって全然見てなくて、
うん、
朝起きれられないかなんですけど、
うん、まあ、今漫画家だから面白そうで録画してるんですけど、一回も見てない。
河合和夫さんも出てる
そうじゃないですか。そう。ただ僕ね、その時間子供がテレビつけちゃうと、うん、E テレ見せろっつって言うし、うん、E テレ見せるともう全然ご飯10分に一口ぐらいしか進まなくなるんですよ。
なるほど。
だからもうテレビ全面的に朝禁止なんですよ。
なるほど。なんか僕実はアマチュアも見てないんですよ。
あ、そうなんですか。僕は飛び飛びで見てましたよ。
あとカーネーションも見てないのね。
カーネーションは一個も見てない。
だから名作とされてるもの全然見てないから、
うん、ひよっこは半分ぐらい見ましたよ。
なんか朝ドラちゃんと見たのないかも。昔のおしんとかちょっと見てたぐらいで、
うん、ハネコンマ見てましたよ。
でも今から見ると大変じゃない、長くて。
そんなもん見てらんないですよ。
あと毎日見ることに意味があるじゃない、きっと。
そう、
うん、だからちょっと、もしこれから見るとしたら、時間があって見たいドラマがあるとしたらば、坂本雄二 脚本のドラマかな。
へえ。
ちょっと僕坂本雄二ファンなのに途中抜けてるからすごい初期見ていて、
うん、
最近のあの最高の離婚以降ぐらいからしか見てないから、
うん、
もっと途中のやつ見ないとと思ってるんですけどね。
うん、
なんか入院でもしないと見ないですよね。
僕は北の国からを見たら次は寅さんを見ます。
寅さんって面白いらしいですよね。
うん、ちょっとしく昔はね親が見てて横で見て、まあ、普通の日本映画ぐらいの印象だったんですけど、
うん、
去年かなトラウマ映画なんとかみたいなので特集上映がテアトル新宿であって、その中で寅さんがすごい変になる回があって、それを見たんですよ。したらね、まあ、その変になってるのも変で面白いんですけど、素で寅さんが魅力がすごい。
いや、それ大きいですよね。
うわーこんなおじさんに半年に一度ずつ日本人は会ってたんだみたいな、そういう意味がすごく感じました。
うん、僕が見たいと思ってるのは幸せの黄色いハンカチですかね。
あ、面白いですよ。
なんかとってもベタでもう知ってるから見なくていいと思ってたけど、
うん、あれはでもね、あの武田鉄矢もいいし、うん、桃井かおりがまあいいですよ。
なんかだってさ、もうタイトルがネタバレじゃないですか。
まあそうですね。
だ絶対ハッピーエンドになるの分かってるけど、
うん、
それでも名作だって言われるから、
うん、
ちょっと見てみようかなと思いますね。
うん、
そういえば僕急に思い出したんですけど、魅力って言葉で、
はい、
あれですよ、あのほら空手家のさ、
うん、
大谷さんと僕、
ああ僕読んでないですね。
が僕すごい面白かったのね。2回も買ってるんですけど、
うん、2回も買ってるんだ。2
回も買ってるけど2回と負けちゃったんだけど、人に手塚治虫文化賞の受賞パーティーに行ってきたんですよ。
へ、
僕昔朝日新聞で漫画レビュー書いてたから、いまだにアンケートにおすすめ書いてくれってのが来るから、
うん、
それに書くとパーティーに呼ばれるんですね。それでなんか見に行ったんですけども、
うん、
もうね、ちょっと待ってくださいね。なんかその対象あれだったんですよ、ほらアイヌのやつ。
あ、ゴールデンカムイ。
そう、僕苦手でね、あれがね。
はは。
で、矢部太郎さんの大家さんと僕が短編賞だったのかな。
へえ。
それがまた矢部さんがすごく魅力的なの。はは。その言葉とかが。もうね、僕の言葉で再現するとダメになっちゃうけど、本当にいいことを言ってて、それがまたねうまいこと言ったんだろうって感じじゃないわけ、うん、僕とつった感じでもうつっかえつっかえ今考えたっていう喋り方で喋るんだけど、
うん、
もうねどの言葉もいいし、
うん、
あと文章で書いてある受賞の言葉も本当に良くて、
うん、
すごい文才もあるし、
うん、
おしゃべりも芸人向きじゃないっていうか、あまり芸人っぽく上手に喋んないんだけど。
そうですね。なんかお約束の喋りじゃない人ですよね。
でも心から考えて喋ってる感じだから、ものすごい魅力的だった。
へ
もう拍手喝采だし、涙が出る感じだし、
うん、
親さんへの愛情も伝わってくるし、
うん、
あ、この人はすごいなっていうか、うん、表現者だなってことがすぐ分かってくる感じだった。なんか漫画も面白かったけど、それだけじゃ分かんない過ごしたみたいなものが、テレビで見る矢部さんってもっとこう風に飛ばされたりとかさあとこう股間いじってるとかさ、
そうですね、
そういうイメージじゃない、全体を見るとすっごく面白くて、なんかもうトーク番組とかやってほしいぐらいだな、なんかアベマテレビかなんかで、
うん、
矢部さんが僕とした感じでつっかえながらゲストと喋るみたいな番組があったらすごくいいと思うな。
ほ
う。だからちゃんと考えてる、物書きっぽかった、だから考え喋り方考え方とかが、
うん、
うん、不思議、なんで芸人になったんだろうって気がして、
うん、
僕自分の動画上げてきちゃいましたもん、白鳥くんは転校生。
ほう。
思わずもらってくださいって。
ああ、よかったですね。
うん、僕いつもいつも持ち歩いてるんですけど、
うん、
とっさの時に人にあげられるように。
ああ、大事なことだ、うん、全然持ち歩いてない。
そう、でも渡せてよかった、
うん、
本当はその日も僕の名前がなんか受付になかってそれで入れなかったのね だけど絶対僕アンケート答えてるし毎年パーティー呼んでいただいてるのに、
はい、
入れないのおかしいと思って、最初は諦めようと思ったんだけど、こんなことで諦めていたら保坂和さんのパーティーの失敗が自分の身になってないじゃないかと思って、
そうですね、
自分であの毎年呼んでいただいてるんですけどって言ったら入れたの。
ほう、
それで入って渡せたからよかったなと思って。
よかったですね、
うん、そうですよ。松田奈穂子さんもいましたよ。
はい、あ、そうですか、
うん、
お元気でしたか。
お元気そうでしたよ、
まあ、全然会ったこともないんですけど見ず知らずの人ですが、
うんうん、僕いっぱいお寿司とか食べて全種類のお寿司食べたんですけど、みんなお金持ちなのかガツガツってなくて、
うんうん、
全種類のお寿司を食べてたのは僕ぐらいでしたね。
なんと、
あと僕ケーキも全種類食べて、なんか結構残ってたのね、中盤になっても、
はあ、
食べないんだみんなと思いながらパクパク食べて、
まあ、小学館の謝恩会に家族で出向いて誰よりも楽しんでくるうちみたいじゃないですか、
うん、なんかもうとても元気がない人には見えなかったと思います僕あとワインちょっと飲んじゃったから真っ赤だったし
ね、小学館を昔ちょっと仕事をさせたせいでこんなに厚かましくされてしまう、申し訳ない。
でも漫画家なんだからいいじゃないですか別に
そうですね、
うん、そう、今日でもこの後なんか、
はい、
あの豊橋の方がいらっしゃるんですか。
豊橋の渡辺くんが去年本当雑談ラジオのイベントを豊橋で開催させてくださった渡辺くんが来て、
うん、
今年は秋に今度新しくできる書店の上にあるイベントスペースで、
うん、
本当雑談ラジオをさせてくださるとのことで、
なんと
打ち合わせに来ます。
私たち豊橋だったらレギュラーでラジオできるのかな。
できるかもしれないですね
うん、なんかでやりたいな。なんかもう自分将来の希望とか何があるだろうと思った時に、ラジオ番組ぐらいしかないなと思って。
もういいじゃないですか。
もちろん本は小説も書き上げたしね、
うん、
続きも書きますけど、
うん、
なんかもうこう昔みたいに未来が分かんなくてワクワクしたりしないですね、うん、
それはねいい方法がありますよ。
何ですか。
瞑想です。
瞑想か
じゃあデビッド・リンチの本あげますよ。
それはさ、リンチ、まあでもリンチああいう作品作ってるのは瞑想の力なの。
まあ瞑想っぽい話ばっか作ってますよ。
うーん、どうなんだろう。でもそういうことで変わるのかな人って。
さあでもね、イーストウッドはリンチと真逆の作風ですけど、
うん、
瞑想とかスコセッシもそうですけど瞑想やってますよ。ポール・マッカートニーもしてますよ、ね。
あれもでもジョブズとかもしてたのかな。
そうそうそうそうそう。
まあ瞑想やったことある方の意見をもうちょっと聞いてみたいな。
そうですね。
うん、
私やってますって方がいらっしゃったらぜひ教えてください。
そうですね。じゃあちょっと本当雑談ラジオの、
はい、
感想ツイートとかを見ましょうか。
そうですね。
コメント欄には、
はい、
なんかあんまり。
あ、マスノさんが手厳しく。
厳しく言ってるせいで。
扱うせいで、誰も書いてくれなくなってきました。
うん、そうなんですけど、そうだ、僕がメモしておいた、本当雑談ラジオについてのニュースを紹介しておこう。
え、ニュースがあるんですか。
いや、あの、本当雑談ラジオで過去にね、
はい、
紹介した山里亮太さんの、
はいはいはいはい、天才になりたい。
天才になりたいがタイトル変えて、
お
文庫になりました。
なんと
天才は諦めたっていうタイトルで、オードリー若林さんがあの解説を書いて、朝日文庫って文庫になるそうです。新書で出たものが文庫になるってよっぽどだよね。だ
からすごいですね。
山里さんがすごく活躍してるからだと思いますね。
あのね、あの増野さんにニュースがありますよ。
何ですか。
あの不毛な議論の2週か3週前に、
はい、
山里亮太さんが短歌 T シャツを着てたら、それをなんかラジオで語ってましたよ。
僕それ聞いてました。
あ、聞いてましたか。
なんか変なこう投稿があったんですよね。
そうそうそうそう。
なんかこうメッセージが強すぎるんじゃないのみたいな。それでコメントしてくださってたんですね。でそのおかげであの T シャツ欲しいって人がすごく多くて、
お
でももう品切れだったんですよ。
品切れになっちゃいましたか。
そう。でも結局今通販を始めたので、あの本当はマスノ書店で買ってくださった方が、
うん、
僕の利益になるんですけど、
うん、
デザイナーのストラマっていう会社の人が 直にその注文を受けて作ることになったので、うんうん、そっちだとね T シャツの値段のね 10% が僕に入るのね。だから3900円のうちの、まあ、350円ぐらいが僕に入るんですけど、うん、本当はマスの商店で買った方が僕の利益にはなるんですよ。だから近い方はぜひマスの商店で買ってください。
お願いします。
でもまあそのストラマがやってるサイトだとなんかどんな単価も注文できるからどの全種類多分頼めるはずなので、うん、まあ、見てみてくださいね。僕がツイートしました、それは。
はい。
だから今だったらこうしたいやつがいるのでしばらくは目標のある人生である T シャツも入手可能です。
はい、通販に
通販やっと対応しました。
申し込んでください。
はい。
あと何かありますか。
あとはね、やっぱり僕がメモっといたニュースで、
はいはい、
前紹介したあの人は雲を潰せないの、うん、綾瀬まるさんが新刊を出します。不在、う
んうん、新刊が出るんですね。なんか本屋さんで、あ、綾瀬さんだってなんか見た気がするけど、それとは別のやつですね。
綾瀬さんにいっぱい書いてらっしゃるんだけど、
はい、
ご本人がツイートでね、書いてたんですけど、あの人は雲を潰せないでは届かなかった機能していない愛の、うん、その先の景色を目指して4年がかりで書き上げました。
へ
ー。3つ目の長編です。お楽しみいただけますようにってご本人が書いてらっしゃったのね。
はあ。
不在っていう作品です。角川から出るらしいです。
うーん。
なので一応ご紹介しておきますね。僕も読んでみようと思います。多分僕の好きなテイストの話なんじゃないかな、続編だとしたら。
ほう。じゃあ本当雑談ラジオの課題図書にしましょうか。
そうですね、それ読んでもしよかったら。
そうしましょう。
あとはチエンさんって方が5月30日にコメントくださってて、
はい、ありがとうございます。
読み聞かせはお父さんお母さんと一緒に本を読むという体験が大事なのだと思います。
あ、
だから図鑑でも擬音だけの本でもいいんです。
そっか。
親御さんの声で子供は安心するので、読んでいるうちに寝るのも OK だと女子高生がマクドナルドで言ってないし、そもそもマクドナルドに行ってないっていうのは、まあ、僕がいつもね、うん、マクドナルドで女子高生が行ってないし、そもそもマクドナルドに行ってないっていう語尾でツイートしてるのの真似だと思うんですけど、このツイートがね賛否両論でね、マスノさんのあのツイートを見るたびにブロックしたくなるとかいう人がいましたよ。
嫌われてますね。
ブロックすればいいじゃないですか。
そうですね、どうぞどうぞ。
そう、っていうか見なきゃいいじゃないですか。
そうですよ、
うん。まあでも僕がくどいんですけどね。
あ、
僕がもうマクドナルド女子マクドナルド女子高生が言ってたっていうツイートが大嫌いなのね。
そんなツイートあるんですか。
そういうツイートが結構流行ったんですよ。
そうなんだ。
絶対嘘なんですよ、そのマクドナルドで言ってるなんて。
はあ。
本人が言いたいことを、女子高生に固くして言わせてるだけなんですよ。ということを暴きたくて書いてるツイートなのね。マクドナルド女子高生が言ってないし、そもそもマクドナルドに行ってないってさ、つまり前半の書いてたことは誰も言ってないよっていう、
うん、
だそういうことによっていわゆるマクドナルドツイートをバカにして批判してるっていうツイートなんですけど、なんか増野さんのあのツイートを見るたびにブロックしたくなりました。
あれのことかと思ってましたよ。増野さんがスッキリソングが見れなくてマクドナルドに行ったら吉祥寺のマクドナルドで、うん、女子高生がスッキリソングがすごかったって言ってたって。
あ、それはね、そうそう、南阿佐ヶ谷、ね、
あ、南阿佐ヶ谷ですか。っていうあの下りのことかと思って、
ね、女子高生じゃなくて本当に女性なんだけど。
あ、そうか、
うん、本当に言ってたのそれは。
はあ。
僕その嘘みたいな本当のことが好きだから、本当に作り話嫌いで、そういう、
はあ、
女子高生はそんなこと言わないもん、マクドナルドで。
そうですか、うん、例えばどんなことですか。
なんかね、マクドナルド女子高生が言ってたってすごい定型文がいっぱいあって、
は
あ、もういかにもそのツイートしてる人が自分が言いたいことを女子高生が言ってたふりをするのが多いんですよ。
なんか在日は出てけとかそういうことですか。
ちょっと待ってくださいね、今女子高生でやってみるから。結構それね評判になったよ。
ほう。
マクドナルドの人がこう言ってたから思わずマクシーク吹きそうになったとか言うの。
へえ。
最近はもうそういうツイート流行んないのかな。 まあでも女子高生マクドナルドで調べたらいっぱい出てくるんで、皆さんも調べてみてくださいね。
わかりました。
あ、ほらこれもあった。マックで隣の女子高生がボットっていうのまである。
うーん、
一つ紹介すると、
はい、
マックで隣の席の女子高生が学びて時にこれを習う、また喜え、なんだろうこれ、なんて読むんだろう、また喜ばしからずやかな、うん、わかんない、ごめん、ちょっと教養がなくて読めない、説得の説。
うーん、
あ、この人が自分で作ってんだこれきっと。パターンが全部一緒だもん、パッと見た感じこの人が全部作ってるな。
おう、
つまらない、紹介したことを悔やんで今間違えて読んだことも恥ずかしい。すいませんね、とっさにいい例がパッと出てこなくて。
じゃあまあ今日はこんなところで終わりにしましょうか。
終わりにしますか。その打ち合わせの様子も映しちゃってもいいかと思ったけど。
そうですね、
まあでもいいか。
まあ何時になるかあんまわからないから。
でもちょっと待ってください、もうちょっとそのツイートがないか調べますね。
はい、
おっさんずラブの最終回がまあまあでしたよ。
そうか、
うん、まあまあとか偉そうですけど、
うん、
僕は最後から2番目がショックすぎたので。
それまでね、
熱かったのに
夢中になりすぎてた落差もあるかもしれないですね、
うん、そうですね。あんましないなコメント。エグザイルのこと喋ったやつの反響がちょっとありましたね。まあこんなもんでしょうかね。
そうですね、じゃあまた再来週にしましょう。
じゃあ再来週の課題は、
はい、
メタムロフォーゼの縁側と、
はいはい、
という漫画と、
はい、
男が痴漢になる理由です。
斉藤昭義さんって読むのかな、イーストプレスの
斉藤昭義さんですね、
はい、
なんか私たちってイーストプレスの本紹介しがちですね。
そう、これはね、僕がイーストプレスの人に送ってもらったからですよ。
なるほど。まあでも僕はとりあえず上野歩さんの小説を読みますよ。
はい、僕は柚木優子さんの心の血を読みます。
小泉さん、最近映画はどうなんですか。
映画
なんか面白い映画見たんですか。
映画、面白い映画なんだかんだで結構見てますけど。
あれはどうなんですか、フロリダプロジェクト。
あ、今朝見てきましたよ。
面白いんですか。
うん、まあなんかね、貧困のテーマで切ない話でしたね。面白いとはちょっと言えない。
言えない、
うん、
なんか荒井秀樹さんがすごい面白いって言ってた。
ああ、まあ胸が痛くなる、
苦しいような。
そう、
なんか評判の女子高生がおじさんを好きになる恋は雨上がりのようにはどうなのかな。
ああ、妻が見たがってましたけど俺はあんま見たくない。
じゃああれは、あの賞を取った万引き家族。
あ、まだ見てないです。明日見に行きます。
なんか何を見たらいいんだろうな。
万引き家族じゃないですかね。
万引き家族でしょうかね。
ええ
ー。なんかもう、なんかどっかで気持ちが絶えず、爪が生爪が剥げてる感じですよ、今。
痛いんですか。
もう痛くはないんですけど、なんかこう、別にそんなに悪いことばっかじゃなくていいこともあったし、ちょっとお金も入ったから、借金も少しずつ返してたりするんですけど、
うん。
なんでしょうね、この、
うん、
ぼんやりした、
あ、
生爪が剥げた感じは。
そういう人に聞くのが瞑想ですよ。
森田童子も亡くなりましたね。
そうですね。
森田童子さんってでも、若いといえば若いよね。
66とか書いてましたよ。
なんか誰かが書いてたけど、つまりさ、高校教師ってドラマで再ブレイクした時ってさ、まだ40くらいだったの、う
ん、かもしんないですね。俺より15上ぐらいですもんね、
うん、
だから俺がね、高校教師は22、3歳だったと思います、
うん、高校教師見てました。
あのね、放送で見なくて、その直後にレンタルビデオで見ましたよ、
うん、 今だったら問題になるかもしれませんね。
そうですね、うん、結構ね際どい
ドラマでしたもんね。
ドラマでしたね。
あのヒロインの女性最近見なくなりましたね。
あのドラマでしかのために存在したかのような女優人生、
うん、
桜井幸子さん。
桜井幸子さん、でもあのドラマ面白かったですよね。
むちゃくちゃ面白かった。京本政樹が良くてね。
そう、なんか悪者も面白かったよね。
そう、あとあのお父さんの絵描きの人、あのなんだっけ、名前出てこないや、
うん、あの人ね、
うん、まあもちろん真田広之さんも素晴らしかった。
すごかった。真田広之はまたさ真面目なさ先生がうまいのね、う
ん
う
ん、あで気弱なんですよ。それまで真田広之って言ったらジャパンアクションクラブでもう飛んだり跳ねたりめちゃくちゃ元気みたいな
感じだったのに、なんか理系で空気読めなくて、
う
ん、ちょっと肩身が狭い系の、
そうそうそう、コミュ障っぽいんです
よ。コミュ障っぽいのね。でまた彼女の秘密とか知った時にショック受けたりするのね、
うん、
なんかやっぱ主題歌合ってましたよね。
合ってた、まあね、あなんかもう全体的に神がかってる感じしましたよ、
うん、いやあの頃のあの脚本家の人はすごかったですよね、
はい、
なんだっけ言ってこないな。
うんとね、新潟出身の人ですよ。
もうダメだ、もう。
最後新潟が舞台ですからね。
このレベルのことが出てこないって悲しすぎるよ。
うん、もう
野村真嗣だ、野島真嗣だ。野島真嗣。
そう、野島真嗣さんでした。
なんかリメイクもしたんだよね。高校教
師って映画にもなりましたよ。
レッドアイアとかがあったんだね。
そうだ、2があったんでしたっけ。そっちは大して面白くなかった気がする。
うん、やっぱダメだね。ある時の時代の輝きがあるものを作り直してもダメですね。
そろそろやっぱ終わりにしましょう。なぜかというと、はい、もしかしたら渡辺くんが道わかんなくて俺に連絡してくれてるかもしれない。
なんと、ごめんなさいね。じゃあこれ切ります。
なぜなら、機内モードにしてるから連絡が取れないんですよ。
はい、では、これで皆さん、また再来週。
はい。さよなら。ありがとうございました。
ありがとうございます。